小野さん、三条に蔦屋という宿屋がござんすか？底知れぬ黒き目の中に我を忘れてすがる未来に全く吸い込まれたる人は、刹那の問いたがえしにズドンと過去へ落ちた。追いかけてくる過去を逃るるは、雲紫に立ち上る袖香炉のけぶる影に、表病の楽しみをこれぞと見極むる暇もなく、むさぼるという名さえつけがたき、目と目のひたと行き合いたる一冊に、結ばぬ夢は覚めて、坂島に、我は過去に向かって投げ返される。創刊だあり、容易に生を踏むことを許さずとある。蔦屋がどうかしたの？と、藤代はいとこに向かう。なに、その蔦屋にね、金吾さんと兄さんが泊まってるんですって。だからどんなところかと思って、小野さんに伺ってみたんです。小野さん、知ってらして？
三条ですか？三条の蔦屋と、そうですね。あったようにも覚えていますが。
それじゃあ、そんな有名な旅籠屋じゃないんですね。と、いとこは無邪気に小野さんの顔を見る。
ええ。
と、小野さんは切なそうに答えた。今度は藤代の番となる。有名でなくたっていいじゃありませんか。裏座敷で琴が聞こえて、もっとも兄とはじめさんじゃダメね。小野さんならきっとお気に入るでしょ。春雨がしとしと降ってる静かな日に、宿のお隣で美人が琴を弾いてるのを気楽に寝転んで聞いているのは詩的でいいじゃありませんか。小野さんはいつになく黙っている。目さえ藤代の方へは向けないで、床の山吹を無意味に眺めている。いいわね、と、いとこが代理に答える。詩を知らぬ人が趣味の問題に立ち入る権利はない。家庭的の女子から、いいわね、ぐらいの賛成を求めて満足するくらいなら、初めから、春雨も奥座敷も、琴の音も口に出さぬところであった。藤代は不平である。想像すると面白い絵ができますよ。どんなところとしたらいいでしょう。家庭的の女子には、なぜこんな質問が出てくるのか、とんとその意を下しかねる。いらぬことと黙って控えているより仕方がない。小野さんはぜひとも口を開かねばならぬ。
あなたはどんなところがいいと思います？
私はね、そうね、うち二階がいいわ。周り園で鴨川が少し見えて、三条から鴨川が見えてもいいんでしょ？
ええ、ところによれば見えます。
鴨川の岸には柳がありますか？
ええ、あります。
その柳が遠くに煙るように見えるんです。その上に東山が、東山でしたね。きれいな丸い山は。あの山が、青いお供えのようにこんもりと霞んでるんです。そうして、霞の中に、薄く五重の塔が。あの塔の名は何と言いますか？ どの塔です?
どの塔って、東山の右の角に見えるじゃありませんか。
ちょっと覚えませんね。
と、小野さんは首を傾げる。あるんです。きっとあります。と、藤尾が言う。
だって、ことは隣よ、あなた。
と、いとこが口を出す。女子人の空想はこの一句で破れた。家庭的の女は美しい世を打ち壊しに生まれてきたも同様である。藤代は少しく眉を寄せる。
大変お急ぎだこと。
何、面白く伺ってるのよ。それから、その五重の塔がどうかするの?
五重の塔がどうもするわけはない。刺身を眺めただけで台所へ下げる人もある。五重の塔をどうかしたがる連中は、刺身を食わなければ我慢のできぬように教育された実用主義の人間である。
それじゃ、五重の塔はやめましょう。